の朗読を岡崎長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書詩編145編1節から7節、旧約聖書の1051ページです。
聖書をお読みします。詩編145編1節から7節。ダビデの賛美。私の神王よ、私はあなたをあがめます。あなたの皆をよよ限りなく褒めたたえます。日ごとにあなたを褒めたたえ、あなたの皆をよよ限りなく賛美します。主は大いなる方、大いに賛美されるべき方。その偉大さを計り知ることができません。世は世へとあなたの御業を褒め歌い、あなたの滞納の技を告げ知らせるでしょう。私は栄光輝くあなたの主権とあなたの苦しい技に思いを潜めます。人々はあなたの恐ろしい御業の力を語り、私はあなたの偉大さを述べるでしょう。人々はあなたの豊かな慈しみの思い出を熱心に語り、あなたの義を高らかに歌うでしょう。
国会の祈りをしていただきます。今から旧約聖書詩編145編1節から7節までを通して、主の滞納の技を告げ知らせと題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。こんな声でごめんなさい、第二礼拝終わりまでできるかなと心配しましたが、今日の聖書の箇所は、お気づきのように今年の召し招きの言葉、礼拝召しの箇所です。どうしてこの箇所を今年の招きの言葉にしたのかと言いますと、今年の教会標語やあるいは年度制度と合わせて与えるミッション、そういうことで、ここがふさわしいのではないかと先生方と話し合って祈って、ここに決めました。特に4節、あなたの技を告げ知らせるでしょうとあります。まさにミッション、宣教の使命を果たす教会した人々として、私たちは礼拝の旅ごとにこの招きの言葉を受けて、主を称えつつ、主を明かしつつ、一年を過ごしていきたいと願っております。説教のアウトラインにありますように、詩編最後のイロハ歌という、最初の、この見出しにしております。イロハ歌と言われるこのヘブライ語のアルファベットを、それぞれの各節の頭文字、まくばっている詩編があります。全体の150編の中で9箇所あるんですね。一番長くて有名なのが119編です。で、9編とか10編とか始まっていろいろあるんですが、145編がイロハ歌の最後の箇所なんです。で、イロハ歌というのは共通しているのは、この神様の御業の全体を、このアイエオとかイロハとかあるように、そのヘブライ語の頭文字を用いながら幕張展開しています。難しい言葉で言えば包括性、すべてをこう含んでいる、すべくくっているという意味なんですね。言葉で言えば、この145編で言えば、すべてという言葉と皆という言葉が出てきます。8節から9節から見ていただきますとね、 7節まで読んでいただいたんですが、9節から、すべて皆という言葉が16回出てきます。で、新改訳聖書は、この訳しきっていない言葉があります。で、まあそういうものも入れて、言語で含めると16箇所あります。9節に、すべてのものに慈しみ深い。その憐れみは、作られたすべてのものの上にあります。人間だけではなく、神様の憐れみは、被造物全体に及ぶ。これは博愛ということですね。人間だけではなく、被造物全般に及ぶ。これは16節に行きますと、あなたは御手を開き、すべての生けるものの願いを満たされます。すべての生けるものの願い、全被造物を含んでいるというわけですね。10節に戻ると、あなたの作られたすべてのものはあなたに感謝し、すべての生徒はあなたを褒め称えます。今日私たちは、感謝し、主の皆を褒め称えているでしょうか。それとも私たちの賛美の思いが曇っていないでしょうか。さて、14節、倒れる者皆支え、かがんでいる者皆起こされます。ここには皆という言葉があって、これも包括的な言葉でみんなという意味ですね。人生は時に倒れることがあります。もうかがみ込んでしまう時があります。立っていることができないような悲しみや苦しみが、に襲われることがありますね。で、今日もそういう方が中にはこの中にいらっしゃるかもしれません。神様はそういう倒れそうな、かがみ込んでしまっているものを皆支えて立ち上がらせてくださるお方だというんです。望みがここにあります。15節に、だからすべての目はあなたを待ち望んでいる。で、時にかなって食物を与えられる。本当に神様のところに私たちが駆け寄っていく。本当にそのような神様の愛の中に近づいていくことができます。神様もまた神様に近づく者に近寄ってくださいます。17節に行きますと、ご自分のすべての道において正しく、すべての御業において恵み深い。時にどうして神様はこんなことをお許しになるのかとか、あるいはこれが恵み深いと言えるのか、わからなくなることがあります。そんな時も、今わからなくても、やがて天の御国でわからせていただける。人生後の日にわからせていただくこともあると信じて、私たちは摂理の御手にお委ねして、お従いして歩んでいきますね。神を義とするという、ヨブがね、神に義とされましたが、ヨブは神を義とできなかった。でも最後に、私は知りました。あなたはすべてのことを思うようになさるお方です。こう言いました。私たちは神に義とされる。イエス・キリストの十字架によって、罪深いものなのに信じて、正しいものであるかのように認めていただきました。神に義とされたんですが、神を義とすることはなかなかできないんです。どうして神様こんなことをするんですか。どうして私の祈りに応えてくださらないんですか。文句を言うんです。神様は文句、私たちのことを文句言わないで、無条件に一方的に義としてくださったんです。神様は割に合わないなと思っていらっしゃるかもしれません。 さて、ここで、18節に、主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求める者すべて、やはり神様を信頼して、より頼んで、主の御名を呼んで、祈って、主に近づいていく、そういうものでありたいと思いますね。その次の19節も、主を恐れる者の願いを叶えるとあるんですが、ここにも実は、元の、言語の方では、すべての者の願いを叶えるとある。あなたの願いは聞かないよとおっしゃらない。すべての者の願いを叶えて。それは、主を恐れているかどうかということですね。主を恐れかしこんで、日ごとに祈り願いを捧げたいと思います。20節、21節にも、3箇所、すべて主を愛する者は、主が守られる。また、逆に、悪しき者、悪者はすべて滅ぼされる。神様は、お人よしではない。悪が栄えているようだけれど、神は、聖にして義なるお方で、悪を見逃しはなさらない。私の口が主の誉れを語り、すべての肉なるものが、すべての肉、生きているものすべてが、全被造物が、ここでも、主なる皆をよよ限りなく褒めたたえ、もうすべてすべて、みんなみんなと、この短い歌の中で16回と言いました。神様を賛美することの限りない広がり、主が賛美される理由もまた限りなくある。だから包括的です。毎日、毎日、どこまでもいつまでも常しえに、どんな時でも、どんな子供と、さっき子供の賛美をいたしました。本当にそうです。世から世へ、そのすべての御事と御業に関する働きの真実さのゆえに、神様は賛美されるお方なんです。実は、最後の21節に、よよ限りなく褒めたたえられますようにとあるんですが、冒頭と唐突に同じ言葉があったんです。よよ限りなく褒めたたえます。つまり、よよ限りなく褒めたたえるという言葉を、反復されている。その真ん中に、このすべて皆の詩編の145編が歌われているんです。このすべてのことを私もあなたも、私たちのすべてのことが含まれています。そのことを、アーメンですかと、神様が問われると、森川先生が、アーメンとここで答えてくだされば嬉しいですね。皆さんいかがですか？アーメンですか？小さいですね。この教会の創立牧師は佐藤国之助先生。先生の説教の特徴は、アーメンですか？とこうしばがれ声で聞かれたんです。タモさん知ってますか？アーメンですか？アーメン。いや、神様、ちょっと私はこれは困ります。そういうことはない。そのことを、イロハ歌の中で、ヘブルの信仰者たちは信じ続けていたんですね。本当に、かがみ込み、倒れてしまいそうな時も、私たちは、本当に支え起こしてくださるお方に主の御名を呼んで寄りすがりたいと思います。二つ目のことが145編の中で注目したいことがあります。それは一節の私の神王よという言葉で 実はプリントの方では主よとしてしまっているんですが、私の神王よという王なるお方だということですね。この145編の主題、主なテーマは王としての主なる神の偉大さです。私の神は王である。だから王様のご主権、ご支配の中でアーメンですと申し上げるわけです。家来が、臣下が王様に文句言うことはできません。大いなる王、限りなく賛美される主、その主の王権を主題とする賛美歌で、他にも2箇所ほどこの詩編の中にあります。主が王権を持っておられる、それは栄光と力と輝きに満ちていると賛美されます。145編の一節を繰り返しているのが11節から13節です。11節から13節ご一緒にお読みしましょうか。どうぞ。彼らはあなたの王国の栄光を、あなたの大能の技を語るでしょう。こうして人の子ら、主の王国の輝かしい栄光を知らせましょう。あなたの王国は永遠にわたる王国、あなたの統治はよよ限りなく続きます。神様の王国は義と愛の豊かさの中にあるというんです。そのことはこの前の8節9節10節あたりに散りばめられています。この14節以降もこのことは神の義と愛が豊かであるということは言われているんですが、その王国が永遠に渡っている、王の支配統治はよよ限りなく続くと言われています。それが13節ですね。賛美歌に、前の賛美歌で私今日声があって歌えないんですが、前の賛美歌で有名な197番の一節に、怒りて倒るる世の国々、立ちては崩るる波に似たり、ただ主の御国ぞ永遠に立てる、乱れの嵐のたける中に。これはなかなか美しい名文なんですが、日本人でも若い人にはわからない。まして外国から来た宣教師はなかなか意味がわからない。まあ今回教会福音賛美歌が新しく作られた中には歌詞が現代的である。だからいろんな歌詞が今風に変えられているということが、まあその理由の一つでもあります。でも名文ですね。怒りて倒るる、怒っては次々と倒れていく世の国々、歴史の中に、バビロンがあった、アッスリアがあり、バビロンがあり、ギリシャ帝国があり、ローマが起きてまた倒れていった、エジプトもまたしかり、中華大民国もそうですし、今も非常に覇権主義でありますけれども、アメリカもまたかつてのロシア連邦がなくなっていった。またロシアの復権がありますが、これらの国々も怒りて倒るる世の国々、立ちては崩るる波に似たり、海岸の寄せてくる波を見てるとザーッと落ちてきて立っているように見えますね。波が立ってきてザーッと崩れていきます。そうすると次の波が押し寄せてきて立ってきて、それがまたザザザーッと崩れます。そのように歴史の国々はどんなに栄えていても波のようだというんです。 だからただ主の御国ぞ。13節のあなたの王国は、あなたの統治はという、主なる神様の御国のみが永遠に立って、立ち続けているんです。乱れの嵐、乱れ来る嵐のような、たけり狂う中に、そんな中で、主の御国のみ、永遠に立ち続ける。この13節のあなたの王国はというのは、神様の治めておられる。神が王である。神が支配者である。神が主権を持っておられるということを意味する言葉で、神の支配のあるところに神の国がある。イエス様は言われました。神の国はあなた方の真っ只中にある。イエス様を信じて、イエス様を救い主として心に迎えている一人一人の中に神の国がもうあるんだ。そうおっしゃいました。このお方が治めておられる。実はこういう見方で人類の歴史を見ますと、主なる神様は歴史の主だということがわかります、ね、今尖閣諸島の問題もあるし、竹島の問題もあるし、これから領土問題どうなっていくのか、安倍政権はどうなるのかとか、いろんなことを私たちは考えますけれども、しかし神様は歴史のを治めておられる。同時にこの歴史の支配者であるお方が自然界の主でもあられると、この歌は壮大に歌うんです。15節16節もう一度目を止めてください。15節すべての目は、これはね、人間だけではなく動物の目もそうです。あなたを待ち望んでいます。あなたは時にかなって彼らに食物を与えられる。のローマ書の8章に、全被造物がうめきつつ神の到来を待ち望んでいるってありますね。時にかなって彼らに食物を与えられる。あなたは見てを開き、すべての生ける者の願いを満たされる。まさに自然の主です。恵みの主は、そんな中で18節にあるように、誠をもって主を呼び求める者の最も近くにおられる。私たちは本当に真実をもって主の御名を呼び続けたいと思います。クリスチャン、イエス様を信じて、信じるだけで救われますが、しかし、その私たちは、誠をもって主を呼び求め続けるかどうかが問われます。救われて、信じて、それだけで天国に入れていただけますか。せっかく救われているのに、誠をもって主を呼び求めている生涯かどうかということが、本当に生きがいのあるクリスチャンライフを全うできるかどうかがかかります。それができない、罪深い、不信仰なもののために、主は、すべての贖いを、罪の贖いをしてくださいました。ですから、私たちは、本当にかなわないまでも、何とかして、主の愛にお応えしていきたいと、そう願わされるわけであります。だから、誠をもって、この年、主を求め続けたいと思うんです。口先で主よ主よと言いながら、生活の実態がほど遠い、神様の御心にかなわない、あるいは神様の御思いを無視した生き方をしているとすれば、それは悲しいことですね。神様はそういう私たちをお捨てにはなりませんけれども、悲しまれると思います。御霊は私たちのうちにあって、言い難い嘆きを持たれるというのは、そういうことでは ないでしょうか。さて、そうならないようにと、この18節にあるように、誠をもって主を呼び求めるものでありたい。そういうものに主はより近くいてくださいます。さて、そういう中で、御国はそのようなものの、よりそのようなものの国だとおっしゃいます。この世で、学生や子供の社会でいじめがあり、悲しいことに教師から体罰を受けて死んでいくことや、あるいは犯罪が、おぞましい犯罪があったり、権力者による圧政、あるいは不正な権力の行使によって苦しむ人々があります。中東の問題はそういうことであり、あるいは西欧に対して、あのアラブの国の人々はそのように憎しみを持っているんじゃないでしょうか。しかし最後の最後に、王なる神によって主の皆を呼び求める者は慰められ望みを抱くことができます。大事なことは主なる神を恐れかしこむことです。私の神、私の王よと呼びかけたいものです。最後のことはハレルヤ詩篇への序曲ということです。この145編の最後の節、21節に目を留めてください。この21節が後に続く146から150までの5つの詩篇の始まりなんです。準備と言ってもいいでしょう。この146編から後を見ていただくと、ハレルヤで始まり、ハレルヤで終わってますね。よくご存知の方もいらっしゃると思いますが、147もそうです。148。ハレルヤ、主を褒めたたえる。主の皆を褒めべきからハレルヤ。それが5つの詩篇で繰り返されている。これをハレルヤ詩篇と言います。呼ばれています。で、この145円の21節に、すべての肉なる者が聖なる皆をいよいよ限りなく褒めたたえます。すべての肉なる者、生きている者はすべてということですよね。で、同時にこの私の口が主の誉れを語るというのは誓いの言葉なんです。私の口はあなたの栄光、誉れを、栄誉を限りなく褒めたたえますという誓いをしているんです。それを実現しているのが146編以下ですね。ですから、150編の一番終わりを見てください。150編の終わりの六節の言葉、一緒に読んでみましょうか。どうぞ。息のある者は皆主を褒めたたえよ、ハレルヤ。今この中に息をしていない人はいますか？いたら救急車呼びます。間に合うかしら。息をしているものはです。私が好きな言葉に、生きてるだけで丸儲けという言葉があります。いろいろ辛い悲しいことがある。でもこれも生きてるから。お釈迦さんは反対に考えたんですね。生老病死。生きていることは辛い。生老病死。老病死。老いて、病んで、死んでいく。これは生きているからだ。生きるもまた苦しいというんです。四つの苦しみ、生老病死、 四苦、四つの苦しみからいかに解脱するか、この苦しみから解き放たれるかというのは、お釈迦様の最大のテーマでした。でも私は思うんです。生きているからこんな辛い目に遭うんだと考えるお釈迦さんか、生きているだけで丸儲けと考えるか、天と地の差だと思いませんか。私は最近、生きているだけで丸儲けだと言っている人の話をよく聞きますね。ものすごくポジティブな考え方だと思います。生きておれるから、こんな苦しみも味わうんだ。いっそのこと生まれなかったらよかったにというのは、伝道者の書で、旧約聖書で歌っているんです。そういうことを言っているところもあります。だから生まれない方がよかった。生まれちゃったら一日も早く死んだ方がいい。神様抜きにした人生はそうなるんですが、神様抜きでも生きてるだけで丸儲けだと言ってる人には、私は学んだらいいんじゃないかと思います。まして神様を信じている私たちが、クリスチャンが、生きのあるものは皆、主を褒めたたえよというのは、ものすごい積極的ですね。もう辛いことばっかりで、この差し引きますます年を取るし、どうなっていくかわからんから。まあ健康のことも経済のことも、もういろんな世の中暗いこといっぱい数えればきりありませんが、息のあるものは生かされて、本当に息を吹き込んで生かしてくださったお方は、もう何が何でも主を褒めたたえようと。このハレルヤ詩編は、詩編の終わりをすべくくっているんです。その始まりが、息のあるものがというのは145編の終わりに、すべて肉なるものが、という序曲になっているんです。145編の21編と1節と、150編の6節が、もうこのハレルヤ詩編を取り囲んでいるんですね。褒めたたえの賛歌を取り囲むように、これが私たちに呼びかけています。ですから、そういう思いで私たちは5節6節を味わいたいと思います。ご一緒に意味を味わいながらゆっくり読みましょう。145編6節5節6節です。どうぞ。私は栄光輝くあなたの主権とあなたの屈しい技に思いを潜めます。人々はあなたの恐ろしい御業の力を語り、私はあなたの偉大さを述べるでしょう。私たちのスモールグループが、ファミリーが、クリスチャンが集まったら、こんなことを話題にするのは素晴らしいですね。読み残しました。最後の一行どうぞ。あなたの義を高らかに歌うでしょう。私の神、私の王は偉大な神であるだけでなく、大能なばかりではなく、実に細やかで慈しみ深いお方です。実に行き届いたお方です。だからそのことが7節から10節に歌われています。これも味わいながらご一緒に読みましょう。それではごめんなさい、8節から10節です。どうぞ。主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵みに富んでおられます。主はすべてのものに慈しみ深く、その憐れみは作られたすべてのものの上にあります。主よ、あなたの作られたすべてのものはあなたに感謝し、あなたの生徒はあなたを褒めたたえます。そうです、この王者の御手は宇宙を支えます。歴史に采配を振るわれます。同時に小さな 人生の針の目にも糸を通してほころびを作ろうってくださいます。昨日星山義人兄弟の結婚式備えて、おとといの夜、私はガウンを家に持って帰って、家内にボタンが一つ取れとんだけどな言ってつけてもらいました。この上の留めるホックがですね、一つ取れていて長年気になっていた。言ってくれんとわからんと家内は言うんですが、そうだと思いますが、いよいよ思ってなかなか言えなかったんですが、今度は今日は用意していこう思って言いましたら、遅く家内が作ろうって針に糸を通して、そしてボタンをかがってホックを直してくれました。宇宙を作り支え、歴史の主権を持っていらっしゃるお方が本当に小さな繕い物をしてくれるよ。私たちの人生、一人一人の人生を、ほころびを作ろうってくださいます。この王国の政治はこのお方がやがて治められる御国はどんなに安全でしょうか、万全でしょうか、そして社会政策はどれほど行き届いているでしょうか。天の御国を、その到来を私たちは期待して待ち望みたいと思います。この大いなる聖なるお方が情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵みに富んでおられます。この八節を思うと、私たちの罪を許す救い主御子イエス・キリストを地上に送り、十字架の上に送り、見殺しになさった。神に背く罪ある私たちのため、私はこの後応答の賛美で選びました曲は、イエスの深い愛と十字架の血潮はどんな罪や咎もすべて覆い尽くす。罪のため心が打ちのめされても、さらに勝る恵み、十字架に逃れよう。罪の染みは深く、誰にも消せないけれど、主の血潮は雪より白くする。限りない御恵み、誰でも望めばすぐに与えられる。今、信じ受けよう。ああ、恵み、罪をすべて許し、ああ、恵み、心を清められる。一節と二節を恐れ入りますが、もう一度、ご唱和いただきたいんです。一節二節、招きの言葉、一節、どうぞ。私の神、王よ、私はあなたを崇めます。あなたの皆をよよ限りなく褒めたたえます。日ごとにあなたを褒めたたえ、あなたの皆をよよ限りなく賛美し、神様を、大いなる神様を、私のと叫ぶんです。私の王と呼ぶんです。その主権を崇めながら、その皆をよよ限りなく褒めたたえ賛美しますと繰り返しています。だから、満を持したように146編からのハレルヤ賛美が弓を放って歌われていくんです。この一年、地上に残された日々、主の滞納の技を告げ知らせていきたいと思います。それが私たちのミッションです。身近な人々にも主を伝えたい。チャンスがある間にと思います。暮れの30日に、礼拝終わって、むしゃくしゃおろとお話しているときに、妹の訃報が入りました。いろいろあって、一人暮らしだったので、不審死ではないかということで、警察や消防が見て、まあ、そうではなくって、 重い糖尿も長く患っていましたから、それが原因だろうということで、何の事件性もないということで、年を超えて3日に葬儀がありました。私は、年末から年明けに、教会に行き始めて、コンスタントに行き始めている妹を、はっきりと信じているなら洗礼をと確認したいと思っている矢先でした。確認の時を失って、主にお委ねするほかありません。まあ、今までに一度もしなかったわけではないんですが、本当にはっきりそれをしたかったんです。今も神様と妹にごめんなさい、ごめんなさいと言い続けています。この福音を本当に息のあるうちに、息のあるすべての人に伝えたいと思いませんか。一緒に3節4節をご唱和しましょう。145編の3節4節どうぞ。主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、その偉大さを計り知ることができません。世は世へとあなたの御業を褒め歌い、あなたの大能の技を告げ知らせるでしょう。お祈りします。神様、なんというあなたの身力でしょう。なんというあなたの偉大さでしょう。またなんとあなたの恵みは、慈しみは、すべてに及んで、すべての人に行き届いていることでしょう。細やかに、豊かに。あなたは、私たちに、御手を差し伸べてくださいます。どうぞあなたの十字架の御傷ある御手を、一人一人が握り返すことができますように、しっかり握って、主の恵みと誠を褒め称えながら、どうぞ祈ることができますように、誠をもって主を呼び求め続けることができますように、この年、私たちにこの主を述べ伝え、使わされたものとして、証しし続けるものとなれますように。まだイエス様を心に受け入れていない方が、どうぞ年の初めにイエス様を信じ、洗礼の決断をもって主に誠を尽くすことができますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。